2011年4月30日、映画好きの南谷麻子は自分が引っかかった映画について一人でベラベラ喋るだけじゃなくて誰かと感想をぶつけ合いたくなってですね、今月からこのコーナーの特別編を立ち上げます。ババルデシネマ、映画を喋ろうです。おしゃべり相手は高沖くんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしく。
よろしくお願いいたします。
高沖くんは、今1曲目にかかったさよならカラーを私に教えてくれた人ですけれども、ちょっとまあ自己紹介など
は。はい、劇団青年座で俳優としてやってます、高沖と申します。漢字は宇宙と書いて高沖です。よろしくお願いします。
宇宙と書いて高沖って読む、それはやっぱり親御さんがつけた名前ですか？
そうですね、うちの親父が。
はい、親父がつけた名前。
親父がつけました。
小さい頃なんか何て読むんだよとか言われなかった？
そうですね、よく、まあ、先生から読めないとか。
あ、先生にね。先生がまず読めない。
まず読めない。名前は絶対覚えられたっていうのありますけどね。
ああ、そっか、はい、これで宇宙で高沖って読むからね。
はい、
宇宙とかやっぱりもちろん言われるんでしょう。
高校時代は。
高校時代。小学校の時はそうでもない？
小学校の時はもう上の名前で呼ばれてました。塩田高沖なんで、塩ちゃんって。はい、
そっか、名字が一応あるんですね。
え？
いや、あ、映画のこと喋ろうか。
あ、そうですね。
すいません、深入りして名前について。
いい。
今日はですね、まず、本年度アカデミー賞、外国映画賞、トルコ代表、そして第60回のベルリン国際映画賞で金熊賞を受賞したという、なんか賞を2つも取ってる映画を見てきたんだよね。
そうですね、来た
来た
来た。
そこら辺が、映画の題名は蜂蜜と言います。まずね、これはトルコの映画なんですけれども、まずどう感じた？
いや、とにかく静かでしたね。
うん、音が、音楽、なんか余計な音楽が全然なかったね。
だから草の音とか木のきしむ音とかが、
そうそうそう、自然の音か、
すごい綺麗だったです ね、
うん、あと私それこそ色もすごく綺麗だったなと思うんだけど、どうやったろう、なんかあのお月様が水に映ってる色、私の残ってるのは。それとあと、雨が降った後の水たまりに、なんか映っている自分の姿が意外と、なんだよ、セピア色ってんだっけ、あれ、
セピア
色みたいなところがなんかすごく綺麗だったなと思うんだけど。
僕音で言えば、あのお父さんが出てくるじゃないですか、でお父さんがこう縄を引っ張る仕事を多分するんですけども、その縄の音がなんか、お父さん、なんか父の骨太な感じとすごい被って、あの時すごいなんか鳥肌立ちましたね、無駄に。
鳥肌立ったか。そうかそうか、鳥肌立つって割とキーポイントだよね。
そうっすね、
私たちこういう業界の人から言うと、はい、鳥肌立つってなかなかないもんね。
ないですね。
縄の音、
縄の音キーっていうなんか音が、ユセフでしたっけ、主人公が、お茶を運んだ時に、お父さんがギューって引っ張ってて、ああ父ってこんな感じだなってしみじみ一人で。
あ、キーポイントだもんね。だってそれほら、その縄がね、理由で、
そうですね、
っていう、ちょっとネタバレはしないようにですが、あと蜂蜜っていう映画は、自然と、あと何だろう、そのトルコのある一家のこう日常を描いてるんですね。なんか事件らしい事件はほとんど起こらない、おばあちゃん家行ったりね、とか周りの人が訪ねてきたりとかね、あと学校でうまく喋れなかったりとかね。そう、それとか牛乳が飲めなかったりという、当たり前なあのちっちゃな子の話なんですが、そこにすごく、自然と、なんか自然と、なんだろうな、あと家族のなんか結びつきっていうのかな、そんなのが、
なんかちっちゃい頃って、あ、そういえばあんぐらいドラマがあったなって思いました、今日見てて。
ああ、何にもない、
そう、
映画にしちゃうと、お、こんなのっていうことなんだけど、それは自分にとってはドラマだったんだよね。
すごい、だからそれが出てる映画だなと思って、そこがすごい好きだったな。
なんか、とても、見終わった後にジーンとくるような映画であります、蜂蜜。これはですね、銀座テアトルシネマで 6月からロードショーされるようですので、銀座ミツバチプロジェクトと、連携してるみたいだったりもするので、ハチミツという映画、もしよかったら、皆さん6月頃銀座テアトルシネマをチェックしてみてください。ハチミツを、2人で見てきました。じゃあ2曲目はちょっとなんとなく、おとぎ話っぽい音楽かけようかなと思ってます。ジェシカ・フープで Love is all we have。引き続き南谷朝子と高沖のババフデスシネマ対談だよシネマです。次はですね、メアリー&マックスという映画について喋りたいんですが、
来た
メアリー&マックス、まず、人間は出ていないと。
出てないですね出てませんね。
だけれども人間以上に切ない人たちが出てると。
切なすぎた
これはね、クレアニメ、クレアニメって知ってました？
なんとなく、まあお話は聞いたことありましたけどね、そういう、
知らなかったな私。だからちょっと嬉しかったっていうか感動したっていうか、あ、こんなものを作っ、こう人がねこう作ってたなとそういうことを考えると感動するわけ。なんかそれに全部名前つけたくなる。
なしでは感動しなかったんですかこれは。
あ、まあ、だって人がやってたらどう。
あ、
これを
人がやったらちょっと面白くないかもしれないです、でも良かったですよこれ、個人的にもう大好きですね。
そうだった、
はい。
クレーアニメっていうのは粘土人形なんですね。私本当知らなかったんで、すっごいなんか、あ、それがどうやってあの撮影してるのか分かんないけど、とにかくいろんな動きするんだよね、
結構リアルに、はい、
ね。メアリー&マックスというのはですね、メアリーという女の子とマックスというおじさん、50代って書いてあったよね、40いくつだっけの、
まあ、
50代のおじさんが文通するって話なんだけど、文通っていうこれがまたね、私は結構グッときたんだけど、
PSPSPS って
そうそうそう、
どんだけ書きたいんだよみたいな、
そうそうそうすごい、あれ最初のきっかけってなんだっけ、どっちかが、メアリーちゃんが電話帳をなんか破って、
そうですね、
マックスに手紙を出したら、その、マックスっていうのは、なんだっけ、アメリカのニューヨークかなんかに住んでいる一人暮らしのなんか寂しい男だったのが文通に目覚めちゃうんでね、
はい、
そうだったよね。なんかどっち、何のキャラが好きだったとかそういうのあります？
いや個人的にはやっぱお母さんがやっぱすごい不良なので万引き大好きみたいなシェリー酒大好きみたいな
そうだった。
お母さんはなかなかいいですね、結構よく見かけるかもしれない。
え、メアリーのお母さん
地元で
本当かいな。そうか、そうそう、メアリーのお母さん、そう、メアリーはだからある意味ちょっと、なんだ、家庭に恵まれてないから自分でいい家庭を作りたいみたいな夢があったみたいな感じもするんだけど、どうだったんだろう。
メアリーなんか単純友達欲しがってましたね、ずっと最初の方、
うんうん、
友達できないみたいな、
そうだったね、
やっとできた友達がマックスみたいな。
ああ、そうそう、しかも遠くて顔も見たこともないんだよね。
そうですね、
そう、顔も見たこともない文通のお友達っていうのがね、なかなか。そんな経験あります？
ありますけど、ちょっと淡い思い出ですね。
あ、何淡い思い出それは会えたの？
あ、顔も知らない人か、はないです、さすがに、はい。
あ、顔してたけど離れちゃって文通してたって。それ、それ遠距離愛じゃない？
あ、そうですそうですベルギーの子で、はい、あのタイに行った時に出会って、で文通してたんですけど、最終的に返ってきた手紙が3通目に、もう手紙をよこさないでくださいと、実は彼氏がいますと
なんだ。でもね、でもこのメアリー&マックスは延々となんか20年ぐらい文通するっていう話なんで、
ね、
これ割となんか実際あったらこう胸がキュンとするような話じゃないですか。
いや、もう今また鳥肌立ってきてますからね。
ああ、はい、そうそう、それであのメアリーは結婚して、あの最終的にニューヨークのお家を訪ねるんだよね、
はい、
そう、それでこんな風にそれで あのメアリーは、そうそう、あのいろいろその自分の文通のことについて本にしちゃったりするんだよね、うん、そうすると文通相手のマックスが売名行為だって怒るんだよね。
そうなんですよね。また2人がなんか決して完璧じゃないというか、うん、むしろちょっと欠陥してるところがなんか共感できるっていうか、クレイに、うんうん、そこがすごい良かったな、
うん、私ね、あの気に入ってたね、あのキャラクターの一つはね、その一人ぼっちのタイプばっかり打ってるマックスが、あの見えないお友達を部屋にいつも置いてて、 その子部屋の隅の方にいるんですけれども、最初のうちその見えないお友達が読んでる本はあのね、確かね How Win Your Friend とかね、いう本なのよ。なんかどうやってなんか、ね、友達より勝つかみたいな、そんなような、それがあのだんだんなんか違うような本読むように最後お友達になってきたり、一番最初はね、なんかね、自閉症だからマックスっていうのはあの I'm OK とかね、 OK You are OK とかそういう本を読んでたの、その端っこにいるお友達は。それがなんかだんだんマックスの心境の変化によってそのお友達が読んでる本が変わってきて、ある日なんかメアリーとマックスがすごいあの心が通うようになったら、なんかお友達はさよならとか言ってどっか行っちゃうんだよね、
うん、
あ、
どっか行っちゃいましたね。
宝くじに当たったからさよならしたんだっけ。
宝くじはマックスが当たったんだ。あ、そうかさ、それで帰
って、それでしたらお友達、心の一人ぼっちの心のお友達は部屋からいなくなっちゃったっていう、うん、あのお友達ね、私も欲しいなってちょっと思って、
まあ、幽霊、
そう、すごいそういうなんか発想が割と豊かなところもこの映画なんか気に入ったところなんだけど、うん、なんかオーストラリアっぽいですかね、これって。どうですか。
僕がすごい気になったのは、うん、まあメアリーがオーストラリアで、うん、マックスがニューヨークじゃないですか。
ニューヨーク、うん、
でその多分クレイの色を使い分けてて、うん、僕オーストラリアに留学したことがあったんですけど、うん、オーストラリアってやっぱ独特の乾いたなんか風景だから、うん、それと、うん、あとニューヨークのちょっと湿ったネズミがいそうな空気がすごい粘土でよく出てて、それに感動しましたね、もうしょっぱな。
はあ、美術的なことだ。
最初街出てくるじゃないですか、うん、あの時にあ、これって思いますもん。あのオーストラリアより田舎っぽいっていうか、
なんか砂ぼこり立ってそうな。
そうそうそうそうそう、
そうなんだ。あ、うん、そうそう、そういえばニューヨークはね、うん、あのなんかおもらいさんみたいなさ、なんかピエロのなんか芸人みたいなの
いましたね。あいつもまた可愛いんだ
とにかくね、なんか、まあ、半端にあの人間が実写でやるよりはもうよっぽど想像力を、膨らまさせてくれる映画が、今上映中です。これはですね、もう4月の23日より新宿武蔵野館シネリーブル池袋なんかで順次ロードショーしていますので、気になるよっていう人はぜひ見に行ってください。
ぜひ
高沖みなみちゃんやさこおすすめのメアリー&マックスでした。 Radio